ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エジプトの情報機関、ハマスはガザ地区で停戦交渉を行ったことについてお伝えします。エジプトの情報機関のアバス・カメル部長は、パレスチナとイスラエルの過激派グループ間の停戦を強化し、最近の敵対行為に続く復興計画について話し合うために、ガザ地区でハマスの指導者と会談しました。エジプトとパレスチナの当局者は、2000年代初頭以来、エジプトの情報部長による飛び地への初めての訪問でした。名前を公表しないように求めたハマス当局者によると、最近のイスラエルの攻撃後の落ち着きの強化とガザ地区の再建計画の方法に焦点を当てられたということです。ガザ地区の指導者、イェヒア・アル・シンワル・シーが率いるハマス当局者は、イスラエルがエルサレムとシェイク・ジャラハのパレスチナ人への攻撃をやめるように圧力をかけることを対応に強く求めるでしょう。カメル氏の訪問は、カイロがイスラエルとハマスの間を仲介し、息詰まっているイスラエルとパレスチナの和平プロセスを復活させる上で、より重要な役割を果たす試みと見られています。それでは次のニュースです。マレーシアは世界貿易機関が欧州連合のパーム油規則をチェックするためのパネルを形成することに合意したと述べたことについてお伝えします。マレーシア政府は月曜日に世界貿易機関がパーム油からのバイオ燃料の使用を制限する欧州連合の規則を検討するパネルを設置するというクアラルンプールからの要請を承認したと述べました。再生可能エネルギーに関する欧州連合の規則では、パーム油は稼働の森林破壊の原因となるブロックに分類されており、再生可能輸送燃料とは見なされなくなったため、2030年までにパーム油をベースとする燃料の使用が廃止されます。世界第2位のパーム油生産国であるマレーシアとその最大のライバルであるインドネシアは 欧州連合の行動は差別的であるとして、ここ数年世界貿易機関で別の訴訟を起こしています。パレスチナのモハマド・ハイルディン・アマン・ラザリ物質大臣は、マレーシアは引き続き欧州連合に対して法的措置を取ることを約束すると述べました。マレーシアとインドネシアの2カ国は世界のパーム油の 85% を生産しています。それでは次のニュースです。台湾は大雨の後、水の使用制限を延期したことについてお伝えします。台湾政府は月曜日に大雨が干ばつに見舞われた島の浄水池に水を補充し始めた後、主要なチップ製造ハブに影響を与える水の使用にさらなる制限を課すことを延期しました。亜熱帯気候の台湾は昨年台風に直撃されなかったために降雨量が少なく、史上最悪の干ばつに直面しています。台湾の経済部門のワン・メイフア部長は、台湾は6月1日から新州と台中の重要な製造センターで水の使用の制限を強化する計画を立てていると述べました。この制限により、この2つのサイエンスパークの企業は水の使用を 17% 削減するように義務付けられました。しかし週末に降った大雨は1週間続くと予測され、台湾が梅雨と呼ぶ季節の始まりを告げているため、政府は水制限の計画を延期しました。それでは次のニュースです。インドの COVID-19 感染者は2800万人を超えたことについてお伝えします。インドの COVID-19 感染者は月曜日に2800万人を超えました。つまり、この24時間に報告された15万2734人の新規感染者を含む2804万7534人です。連邦保健省によると、COVID-19 の1日の新規感染者の急増はここ数週間減少しています。また、同じ日に3128人の死亡が記録され、死亡者は合計で329,100人になりました。国内にはまだ202,692人の感染者がいて、1日あたり88,416人減少しています。1日の感染者も4月中旬から増加し続けた後、最近は減少しています。最近のデータによると、25,692,342人が回復し、全国の病院から撤退しました。それでは次のニュースです。財務大臣は、景気回復を最大化する2つの政府のアプローチを明らかにしたことについてお伝えします。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、COVID-19 のパンデミックによる様々な課題と国内外のダイナミクスの中で、経済回復を最大化するために政府が利用した2つの主要なアプローチがあると述べました。これは月曜日にジャカルタでスリムダニ財務大臣が語ったものです。大臣はこの2つの主要なアプローチは、すなわち経済回復の鍵として COVID-19 に対応することの有効性を奨励することと、様々なプログラムを通じて回復傾向の継続を守ることだと述べました。大臣は政府によって実施される様々なプログラムは 社会的及び経済的回復を加速するための魅力を持った戦略的セクターを奨励することに焦点を合わせていると述べました。この点で国家予算は政府手段として有効であり、抵抗力があり、リスクを回避でき、経済回復の加速と構造改革の実施を支援するために持続可能であることを続けるだろうと語りました。それでは最後のニュースです。国営企業大臣は800万回分のシノファクワクチンを受け取ったことについてお伝えします。国営企業大臣であり、COVID-19 対策及び国家経済回復委員会のエリットヒル委員長は、月曜日に800万回分のシノファクワクチンを受け取りました。バントン州タングラン、スカルノハッタ空港でのオンラインによる記者会見で、エリットヒル大臣は月曜日に、現在2690万人のインドネシア人がすでに COVID-19 のワクチン接種を受けたと述べました。接種者は増え続けるでしょうし、東南アジア小国と比較するとインドネシアはこの地域でワクチン接種率の高い国の一つです。ワクチン接種は実際にインドネシアでの COVID-19 の蔓延を防ぎ、パンデミックによる死亡を防ぎ、そして最も重要なことは、国民経済の回復を加速するのに役立ちます。バルク形態でのシノファク製ワクチンが800万回分の到着したことで、インドネシアがすでに受け取ったワクチンの合計は9291万500回分で、そのうち8150万回分がバルク形態です。エリック大臣は、ワクチンの保有は COVID-19 ワクチン接種プログラムの円滑に実行するために非常に重要であると述べました。皆さん、これでニュースを終わります。以上が伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。要は、バンチャシラと共に COVID-19 と戦うことについてお伝えします。2017年からインドネシア国民は、6月1日をバンチャシラの誕生日として祝っています。この制定は2016年6月1日にジョコウィドド大統領によって発表されました。6月1日は国民の祝日です。バンチャシラはインドネシア共和国の基盤であり、5つの原則があります。それは、ケトハナン・ヤマハ・エサ。日本語で、唯一神への信仰。カマヌシアン・ヤン・アディル・ダン・ブラダ。日本語で、公正で、親切ある人道主義。プルサトワン・インドネシア。インドネシアの統一。Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Go gisei to dai gisei niokeru eichi ni michibikareta minshu shugi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zen Indonesia kokumin ni taisuru shakai teki kousei desu. Indonesia kokumin wa sorezore no gensoku ni hukumareru崇高な価値観を自責しています。第5条に含まれる崇高な価値観の一つは総合協力です。総合協力のこの高貴な価値観は COVID-19 と戦うインドネシア国民によってますます証明されています。各地で総合協力のはっきりとした姿が見えます。最小のコミュニティでは、この熱意は住民が互いに助け合うことによって示されます。多くの人が手を取り合って COVID-19 に感染し、隔離された隣人の日々のニーズを満たしています。より広い範囲では COVID-19 のパンデミック時に無料でマスクやハンドサニタイザーを提供するなど COVID-19 の拡散を防ぐためのコミュニティにより多くの活動が始まりました。これらの活動は同時に人々に健康プロトコル、すなわちマスクの着用、手洗い、そして物理的な距離を維持することを、遵守することを思い出させることでもあります。全国規則では、総合協力の有効な価値観の一つは、ワクチンご登録、または総合協力ワクチンの提供です。このプログラムは民間企業がその従業員に予防接種を実施することです。予防接種にかかる費用はすべて会社が負担します。インドネシア商工会議所のロサン・ルスラニ会長によると、5月31日までに予防接種を実施するために登録した人は約1050万人でした。彼らは2万8000以上の企業から来ています。総合協力ワクチンプログラムは、政府がインドネシアで COVID-19 ワクチン接種の実施を加速するのを支援する民間部門の努力の明確な証拠です。2021年5月中旬、ジョクルル大統領は、総合協力ワクチンの接種3000万回を目標としています。これは少なくとも1500万人がワクチン接種を受けることを意味します。しかし、向き合わなければならない最大の課題があり、それはワクチンをすぐに手に入れることができるかということです。特に現在、 すべての国が国民にワクチンを提供しようとしています。願わくば、すべての当事者の協力により、インドネシア政府、この場合は、ビオファーマシアが、この総合協力ワクチンプログラムのために、ワクチンを直ちに手に入れることができますように、願っています。最終的にインドネシアでの集団免疫がすぐに確立される可能性があります。この総合協力の精神は、世界レベルで COVID-19 を克服するためにインドネシアによっても製品されています。そのうちの一つは、インドでの COVID-19 パンデミック対策のために3,400個の酸素ポンペをインドに送ることです。これは業界関係者の参加により可能になりました。インドネシアは世界中の COVID-19 ワクチンへの平等なアクセスを提供することを目的とした COVID-19 Vaccines Global Access または COVAX にも積極的に関与しています。バンチャシラの崇高な価値観の一つである総合協力は、インドネシア国民によって強化され続けなければなりません。なぜなら、このゴトンロヨンの精神は、国レベルでも世界レベルでも COVID-19 を克服するための鍵になるからです。そしたら皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年6月1日のパンチャシラ誕生から始めます。パンチャシラの制定は1945年6月1日に、インドネシア独立準備調査会のバンギーで、スカルノが行った演説に端を発しています。スカルノが初めて独立インドネシア国家の基盤としてパンチャシラの概念と制定を提唱したのがこのスピーチでした。このスピーチは当初タイトルなしで自発的に伝えられました。パンチャシラはその後インドネシア国家の基本的なイデオロギーになりました。この名前は サンスクリート語の二つの単語、つまり語を意味するパンチャと原則を意味するシラで構成されています。現在まで6月1日はパンチャシラの誕生日として祝われています。次は世界牛乳の日についてです。6月1日は国連の食糧農業機関または FAO によって2001年から世界牛乳の日に指定されています。多くの国がすでにその日を牛乳の日として祝っていたので、その日を選ばれました。世界牛乳の日は世界の人々の健康における牛乳の重要な役割について全世界にメッセージを伝えるために祝われました。この日は世界の10億人以上の人々の仕事である牛乳を支援する機会としても利用されています。インドネシアでは2009年に初めて祝われました。最後は2009年6月1日にリオデジャネイロ、パリ、路線でエアフランス447便が大西洋で墜落したことについてです。エアフランス447便はエアフランスのエアバス A330-200 世紀です。飛行機はブラジルのリオデジャネイロにあるリオデジャネイロ、ガレオ国際空港からフランスのパリにあるパリ・シャルル・デガール空港へ向けて飛行しています。リオデジャネイロを離陸した後、この航空機は2009年6月1日に大西洋でレーダーから姿を消しました。調査の結果、乗組員が飛行機の速度インジケーターを読み間違えたため、海に墜落したことが判明しました。216人の乗客と12人の乗組員が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Mom!
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアは、国連人権理事会が、パレスチナ人の説明責任と人権の保護を優先しなければならないこと、言明することについてお伝えします。人権理事会は、パレスチナでの暴力の終結を呼びかけ、人道支援への即時アクセスを確保し、パレスチナ人が受けた人権、侵害に対する説明責任を確認するという意見を持たなければなりません。これは5月27日、木曜日に占領されたパレスチナ自治区の人権状況に関する人権理事会特別セッションでの説明の中で、在ジュネーブ国連インドネシア共和国の暫定首相または副常駐代表であるグラタ・エ・ウェルダニンティアス大使が述べました。5月27日のホームページ kemru.go.id で引用されているように、グラタ大使は、インドネシアはハマスとイスラエルの間の停戦を歓迎しているが、パレスチナ人の権利が完全に尊重され、保護されている場合にのみ、恒久的な解決策を生み出すことができると述べました。大使によると、これはインドネシアが常に人権理事会で前進するという原則です。インドネシアはパレスチナ及びほとんどのイスラム協力機構、小国とともに東エルサレムを含む占領下のパレスチナ自治区の人権状況に関する人権理事会の特別会合の開催を先導しました。この特別セッションは、東エルサレムを含む占領下のパレスチナ自治区及びイスラエルにおける国際人権法及び国際人道法の尊重の確保と題する人権理事会決議を終備よく可決しました。この決議は、すべての国の義務を確認します。つまり、国連憲章と世界人権宣言及びその他の人権文書で確認されているように、一つ目は人権を促進し保護することです。二つ目は2021年4月13日以前と、それ以降にパレスチナ自治区とイスラエルで起きた人権侵害のすべての申し立てを調査するための調査委員会の設立を決定することです。第3に、すべての国、国際機関、その他のドーナーに東エルサレムを含むパレスチナ自治区でのパレスチナ民間人に対する人道支援を動員するよう要請することです。さらに、この決議はまた、深刻な人権や国際法の侵害を引き起こす可能性のある武器の売買の禁止を各国に奨励しています。インドネシアは人権理事会のメンバーとして、パレスチナ人の人権を推進し、保護する国連の努力を一貫して支援しています。パレスチナ人の運命と闘争との連帯は、インドネシアが最初から特別セッションを開催するイニシアチブを支援し、人権理事会での投票セッションでの特別セッション決議の批准に賛成票を投じた主な理由です。特別セッションは人権理事会の決議を投票によって、インドネシアを含む 24カ国の賛成、9カ国の反対、14カ国の確認することに成功しました。現件理事会は2021年4月初旬からのイスラエル警察と居住者のパレスチナ人に対する軍事侵略、武装した暴力の使用、暴力の激化に対応して特別セッションを開催しました。リスナーの皆さん、これで今の釈を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタールの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東、またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスメナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。
この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラ爆島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しくいくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラ爆島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌまででは約4時間かかります。それから刈り上げギリラ爆はボートで往復します。ギリラ爆島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなどいくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラ爆自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオフインドネシア。
Segalanya yang dapat disakan. kita berdua, selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percaya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI 大会放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、sejak dua hari yang lalu、日本語で、2日前から、についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは sejak dua hari yang lalu、 日本語で2日前からというタイトルの会話を聞いてください。この会話はクリニックでケフィンさんと医師の間で行われます。ケフィンさんはいつから具合が悪いのですか？という医師の質問に答えます。
Sejak kapan Bapak sakit?
Sejak dua hari yang lalu, dok.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Sejak。Sejak。日本語で、以来、以来。sejak kapan、sejak kapan。日本語で、いつから、いつから。sejak kapan Bapak sakit、sejak kapan Bapak sakit。日本語で、あなたはいつから病気になりましたか？あなたはいつから病気になりましたか？ dua hari、dua hari。日本語で、二日、二日。dua hari yang lalu、dua hari yang lalu。日本語で、二日前、二日前。 Sejak dua hari yang lalu. Sejak dua hari yang lalu. Nihongo de. Futsuka mae kara. Futsuka mae kara. Sejak kemarin. Sejak kemarin. Nihongo de. Kino kara. Kino kara. Sejak tiga hari yang lalu. Sejak tiga hari yang lalu. Nihongo de. Mika mae kara. Mika mae kara. Listener 皆さん、会話の中では、あなたは、sejak dua hari yang lalu、日本語で、2日前から、と聞きました。この文章の完全な表現は、saya sakit sejak dua hari yang lalu、日本語で、私は、2日前から病気です。ということです。この表現で、sejak、日本語で、以来があります。sejak 日本語で以来という言葉は何かが起こっていることの始まりを伝えるために使われます。例えば、saya sakit sejak dua hari yang lalu. 日本語で私は2日前から病気です。他の例は、sejak kapan bapak sakit? 日本語であなたはいつから病気ですか? Sejak tiga hari yang lalu, 日本語で3日前からです。Sejak kapan bapak sakit? 日本語であなたはいつから病気ですか? Sejak kemarin, 日本語で昨日からです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Sejak kapan Bapak sakit? Sejak dua hari yang lalu, dok.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Manis
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。